この辺りまでで、ブマさん的に印象に残ってるとか、好きなシーンとかありますか？
小学校までだと、キャッチャー探しって結構、切実だなというか、まあ、これは前編を通して、まあ、それは描かれるんですけど、なんか自分も、ね、小学校の時に、まあね、自分の球が取れないとかじゃないけど、なかなかキャッチボール相手を探すっていうのも、ね、いつも同じことじゃないとなかなかいなかったりするんで、そういうのは多分、小学校の頃にその頃多分読んでたんで、すごいその辺を共感したのかなっていうのはありますよね。だから和夫と1球だけ、1日1球だけっていうキャッチボールとか、結構あの辺のシーンは好きですね。キャッチボールの時間を作るために球団をバイトするとか。
バイトするね。貧乏で家の手伝いを一生懸命やんなきゃいけないから、そのキャッチボールしてる暇がないんだよって言われて、その、和夫くんにね。で、球道くんが、和夫くんちのお手伝いをするから、キャッチボールしてもいいだろ、おばさんっていうことを交渉しに行くっていうね。なるほど、その辺のなんかこう一緒に遊ぶ相手、
はい、
本気でとか、はい、あの子上手いから一緒にやりたいっていう気持ちがすごいね、球道が持ってるっていう。
当時好きだったのはその辺のシーンですね。まあ、読み直してすごいジンとくるのは、それこそ北海道時代に生まれて初めてホームランをダイヤモンドを一周したのは、大輔と一緒で、生まれて初めて打たれたホームランは母親の愛子だったっていう、なんかすごい野球人生歩んでるなっていうのは。
ちっちゃい頃にね、そのお母さんがソフトボール選手だから、元、打たれるっていうね。で、あの頃からもう、つまり、それに関しては水島先生かなり早い段階から、この子の人生ずっとやっていこうっていう。この子はいずれ偉大な投手になって、今その少年時代なんですっていうのはあったんでしょうね、間違いなく。BBC ラボで、水島先生の作品初めて
なんです、はい。あ、そうなんですか。
うん。
あら。
そうなんですよ。あえて避けてました。
そうですね、ちょっとね、どこからどう切り取っていいか分かんないですよね。
ねえ、その、どこから入っても、キリがなくなるところがあるじゃないですか。はい、それでやっぱりその野球漫画をやるって話すってなってて、水島先生をどこで触れるかっていうのはすごくあったので、ここはもう小熊さんとこのタイミングしかない、弓道くん一番に持ってこようと思って。まあ弓道くんってその一本気な感じとか、
はい、
その直球押しみたいなところが、まあ男とアホの流れを組んでいそうな感じもあるんですよ。まあ、でも
すごい甲子園となんか、まあ顔立ちも含めて似てる部分が多いっすよね。
ね、
うん、
下手したら藤村甲子園と混同してる人もいるんじゃないかなぐら
いな。はい、うん、いるかも。
ね、
そう、
感じがあるじゃないですか。ただ弓道くんの方がそういうわけで小さな頃から見てるし、まあ、関西弁じゃないってのもあるんでしょうけど、ちょっと可愛げがある感じが僕なんかするんですけど。
確かに、
うん、男の方は本当に男臭いので、なんていうか硬派。弓道くんの突っ張り方ってやっぱさっきの話もありましたけど、どこか子供っぽい突っ張り方する、
うん、ですね、
うん、から何だろう、まあそれがある意味器が小さいことも言うじゃない、弓道くんって男らしいのか本当にみたいなこともやってるんだけどね。でそれでそのお母さんが振り回されてるって、だから所詮大輔もそのレベルなんですよ。そう、子供のまま大きくなったような人と部分がある人だから、でそこがまあ可愛いが逆にこの家族にあって読みやすいというか愛着が湧きやすいところでもあるのかなっていう。でこっから青田高校っ
てい
う、はい、うん、高校に弓道が入学して、
はい、
高校野球編になると、
はい、
うん、でこのなぜ、この高校に入ったかっていうと、まあ、弱小だったからっていうね、うん、でこの辺もそのメジャーと被るんだけども 本当はもっと強くて名門の高校に入ってるんだけど、は
い、合格してますか
ね。そう、合格して受験勉強して文武両道の、桜ヶ丘でしたっけ、千葉桜ヶ丘、はい、高校にそのもう合格できてるのに、でそこに行きたいって自分でも言ったのに、うん、急に青田高校に行っちゃうっていう、うんうん、この辺あたりもあの似ているってい
う、ね、
はい、青田に入ってからはどうですか、どっちが好きです、ちなみに高校編と。
あ、今は高校編ですね、
うん、
昔はなんか子供の頃の方が好きだったかな。
なるほど、じゃあ大間さん的には弓道くんで作品がなぜ好きって言ったら、やっぱ子供の頃があるからっていう、うん、とこに
割と好き。そうですね、はい、
あ、
大きいっちゃ大きいですね、
うん、でこっから高校編になってくると意外に野球やってるようでそんなに試合やんないでしょ
やってます、あの試合を、試合結果はあの新聞記事で分かるとか結構ありますから ね、
うん、ね、あとはしょりすぎじゃねっていう試合が多い。あの弓道くんのイメージ、その大甲子園からの弓道くんのイメージからするとすごくその熱血な試合が多くて、なんかこう熱闘に次ぐ熱闘なんだろうと、うん、なんかね、おそらくイメージするんでしょうけど、作品の中だとね、逆にすごいガチな試合ってあんまない。
ないですね。だから本当水島先生も、
うん、
あんま試合を描こうという気はそんなないんじゃないかなと、
ね、
思っていて、
うん、
だからそれはやっぱり本当に人生と家族を描きたかったのかなと、うん、最初から、
あ、
っていう気はしますよね、この端折り方を改めて見ると、
うん、そう、これ知らない、新人の先生とかやってたら描きたくないのかなと思うけど、水島先生がわざわざこのやり方をしてるってことは、まあ、そんなに重きをまず置いてないっていうか、その言っちゃえばこう決着の仕方もね、結構え、そんななのっていうのが結構あるじゃないですか、はい、そんなで負けんの
めっちゃありますね。てか、ま、負け方は基本そうですよね。
ね、
うん、
そう、負け方ひどいですよね、まあ、そう、まあいろいろネタバレになっちゃうからこれ言わないですけど、あの弓道くんっていうその希代のエース、
はい、
ね、ピッチャーにしてはそんな高校時代いいのみたいな結論が結構あって、さっきの出場時代もそうですけどね、多いんですよね。だからその野球のなんていうかこう一球の重みとか、なんかこうどっちに転ぶかわからないその面白さみたいなものを描こうとしてるわけじゃないっていうね、うん、
はい、
うん、感じはずっとあるかな、うん。このチームメイトもこのエイジ君っていうこのキャッチャーがね、
はい、
入るところは、でこの2人がすごくその結局友情でだいぶ結ばれてて、はい、あのこれいい話だと思うんですよ、このエイジ君とフ
リ
ー、
はい、
エイジ君があれ2枚目だったらまあそう言っちゃうなんかなんですけど、
はい、
あのすごいね、あの鼻が大きくてなんかこう、はい、おかっぱ頭でみたいな、
あのコテングっていう穴がついてましたからね、
うん、ついてついてた、うん、なんだけど何のコテングだったっけな、
なんだっけな、うん、なんかまあ中学校の名前かなんかそんなん
だ、ああそうそうそう、ああそうそうそう、白身のコテングだ
からな、あそうなんそうなん
です、うん、なんかそんなね、あだ名がついてて、この子がね、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろう、今時の漫画で、
はい、
あれを描こうとしたらすっごい2枚目になってる。
あ、それこそだってメジャーで言えばトシ君ポジション、
そうそう、トシ君ポジションねそう、結局いろいろあるんだけど、あのバッテリーを組むのはこいつみたいなことになるっていうね、うん、うん、本当はずっと2人が信頼し合ってるっていうところに、うん、あの感動するっていう。だけど大甲子園だけ見てたら、このエイジがそんなに重要なキャラクターだっていうことにみんな気づくのかなってい
う、ね、まあ気づかないでしょうね。
そう、なんか関係性はそういうふうに描かれてるんだけど、あんまりそんな活躍するわけでもないし、
はい、
ね、でもアウター高校自体はまあ大甲子園でも、うん、まあ結局優勝はしないと。
あ、大甲子園だ、はい、
うん、大甲子園ね、
はい、
でその時も割と不運な俺は負け方だと思ってるんですよ、
はいはいはいはい、
うん、
うん、
というかよく理由がわからないっていうか、
いや大甲子園に関して言えば、
うん、
もう勝敗は決めてたとしても、
うん、
試合展開書きながら考えてるんじゃないですかね、
まあね、
うん、
うん、まあね、そうだと思うんですよ、実際対戦した時に多分こいつとこいつが ね、弓道君、この名君とこう対峙したら、じゃあ岩木にはどうなる、殿にはどうなるみたいなことの結果だと思うんですけど、はい、だけど、まあ、弓道君じゃやっぱりちょっと負け癖というか、はい、勝負運バスみたいな
のが、そうですね、勝負運は、はい。
そう、まあそれはもしかしたら知らねえやと思うにもあるかもしれないけど、うん、特に弓道君って不運な負け方が多いっていう、悲運のエースっていうか、
はい、
うん、感じはすごく高校時代からあるなっていう印象はありますけどね。誰か青田高校の中でとか高校編で思い入れのあるキャラクターとかいます？
はい、思い、まあでもそう言われるとエイジになっちゃうんですけど、
うん、
思い入れではなく、青空晴れたでしたっけ？
うん、青空晴れた入ってきますね。
あのプロも注目ぐらいの描き方をしたのに、
うんうん、
なんであのキャラ出したんだろうっていうのが、
うん、
いまいち分からなくて
ね
っていうのが多いんですよ。
多いんですよ、うん、そう俺もそう思うんですよ。あのね、思わせぶりに出てきたキャラクターが、だからさっきの小倉の話で言いたいのもそこなんですよ、
うん、
思わせぶりにせっかくあそこのキャラクター造形したものを、うん、あのうっちゃりすぎてる。
そうで1学年上だから最後いないじゃないですか、
はい、
だから同学年にしたら最後まで使えるのに、
うん、
なんでもっとこんなもったいないことするんだろうと思って
ね。
え同学年でも成り立つじゃんっていう、本当思うんですよね。
ね、一個上で部員が足りない時にその入ってくれてすごい期待の選手で、なんて打っても守ってもサードで、
うんうん、
ね、すごい天才選手として出てきたのに、さしたる活躍も
ないまま
いなくなるっていうね。でこう結構ルックスも良くて性格もね、なんかこうあの頭が切れてみたいな、すごいいいキャラクターだったのに。出てこない。で一方でこの斎藤くん、
はいはい、
斎藤明くんっていうね、うん、まあ一種の勘違いで野球部に入れられる子が、うん、はい、あのいて、すごいなにわ節の、
うん、兄ですからね弓道のことをずっと
弓道は兄そうで、あの一宿一般の恩義を感じてこう野球部に入るっていう、うん、ただこの子もなぜこの子は家に帰らないのか全然明かされないっていうそのある種の勘違いで、その監督のね、
はい、
そう、あの茂、
はい、大下監督、
うん、大下監督下名前なんだっけな、
茂茂木でしたっけ、
あ、大下茂蔵ね、
茂蔵か、
うん、で監督のね、茂監督地に、英二と一緒に居候、
はい、
してるんだけど、うん、この子どこから来てなんで家がないのか全然わからないっていうそういうところも不思議っていうか、それぞれのキャラクターが、うん、説明されない部分が非常に多いっていう、はい。